モグラグラジオでーす。
お願いします。いや
ー、なんかさ、今思い出したっていうか思いついてんけどさ、なんかペロちゃんとのやつの時も、あのマガラとの時も、まあ、野村くんの時あったかどうか忘れたけど、なんか月に一度のなんとかかんとかみたいなあるやん。
あるね。
ああいうのあった方がいいよな。
あ、や、入れていく、そういうの。
今度から考えるわ。
分かった、じゃあ今度からね。そののっけからミーティングみたいな感じ、やめてもらっていいですか。
すいません。
おぎじゅうです。
太田です。
はい、というわけでございましてね。まあ、だから、月に一度の、まあ僕たちは、この二人はがやるのは、担当しているのは、
はい、
アーティストインタビューの回でございまして、ね、これの掛け声を、次回からつけていこうとしてるわけね。
うん、太田が。
でもな、ペロちゃんと俺のやつは、俺とペロちゃんが喋る回やし、
そうやな。
他の回は全部そうなんやけど、
この回だけが必ず絶対ゲストというか。
そう、このインタビューに関しては、メインはゲストやから、ね。
そうやな。
だから、それ自体はまあ普通の入りでいいんじゃないですか。
せっかく提案したのに速攻で却下された
ということで、話がまとまったところで、じゃあ
まとまった、
11月のゲストでございます。
はい、
お呼びいたします。ついに僕らとしてはかなり満を持した展示ですからね、ぜひあの話も楽しみにしておりました。というわけでございまして、今月11月のアーティストインタビューゲストは絵描きのなぜくんです。よろしくお願いします。
なぜです。
はい、というわけでございまして、なぜくんね、はい、あの京都から来てもらってるんですよね、今。
はい、京都です。
うん、京都在住。
そうそうそう。これ個展は結構久々？
個展自体は久々ですね。東京都5年ぶりです。はい。
なるほどなるほど。というわけで、じゃあその辺をちょっとね、まあ、なぜくんっていう絵描きはまあ。なぜっていう名前だけあって謎が多いですから、
そうですね、
あのその辺こう40分間でできるだけ掘り下げてみましょうということですけど、うん、まずはじゃあちょっと軽く、
はい、
私の方からのプロフィールの方を、
はい、
なぜこのプロフィールの方を紹介させていただきます。1989年茨城県生まれ、京都府在住、ゴミや廃材などの収集物、印刷物や写真など既存のモチーフに描くドローイング作品や、ゴミを即興で組み合わせて作る杖などを制作
杖限定やって
、
そして個人での活動のほかにコンタクトゴンゾ、犯罪ボーイズといったアーティストユニットでも活動というわけでございまして、何でしょう、このすでにこのプロフィールからして謎が、謎めいてますけど、
謎な単語がたくさん出てきましたね。
そうやね、
ワードが、
まあ、まずはでもすごい入り口としては、
はい、
なんでこのペンネームのこうなぜっていう NAZE はいつからどういう意味で使ってるんですか。
高校生の時につけたんですけど、なんで今26だから8年前ぐら
い
ぐらいの時につけたんですけど、当時グラフィティやっていて、で最初はあのなぜと違う名前でずっと活動していて、でいろいろなんかグラフィティのこととか知らなかったんで調べていくうちに、なんていうかそのメッセージみたいな、外に対するメッセージみたいな、をみんな書いてるっていうのを調べたらそこでなんか出てきたんで、ネットで、はいはい、であそっかと思って、で当時一緒に書いていたライターの人とかに、その何々さんはこう、なんで書いてるんですかみたいな、メッセージとかあるんですかって言ったら、これ自体がメッセージだよみたいな言っていて、
やってること自体が、
そうそうそう、
はいはいはい、
でも僕はそれを聞いた時に当時なんかすごいハテナが生まれたんですよね、
はい、
これがメッセージかみたいな、社会や政府に対するメッセージみたいなのを聞いて、でえこの全然なんかそんなふうに感じないって思ったんですね、僕は。で自分の名前をこう見つめ直すと、 何もこうメッセージもないし、
うん、
なんか社会に対するメッセージなんかこう主張とかも全然なかったんですけど、
うん、
でもやっぱり外にこの感情をぶつけたいっていうのがあったんで、
うん、
それで何にしようかなって考えた時に最初がその鏡、そのグラフィティっていうのは自分を映す鏡っていうので、う
ん、はいはいはい、
ミラーゾーンで頭文字を取ってミゾンっていう名前で、
うん、
1週間ぐらいも書いたんですけど、
1週間
短いな、
うんうん、
でもあれなんかでもこれってつまり自分しか分かんないなと思って、ミゾンっていうのは、
はいはいはい、
そのミラーゾーン、ミゾンを見てミラーゾーンって思う人も全然多分いないだろうし、う
ん、まあ、おらんやろね、うん、
でじゃあこれはなんか違うと思って、
うん、
って考えてる時に、うん、何にしようかなと思ったら、その時いろいろ家族の問題だったり友達とか彼女とか、うん、まあ、いろんなすごい悩みがいっぱいあって、
うん、
で自分の中にこの周りに対するこうなんでっていう気持ちがいっぱい あって、
うんうんうん、
だったらその周りに伝える、
うん、
名前でこつ なんだろう伝えるっていうよりかはもう自分がこの中にあるこれをもう書いていったらいいんだと思って、うん、
はいはいはい、
つまりそれはなんだろうってなぜっ
ていう、ああなるほどね、
きっかけですね、
なるほどね、
自分のこのなぜっていう気持ちを外に書いていこうっていう、
うんうん、特に最近はつかへんくなったけど、僕はなぜくん知ったぐらいとか知り合ったぐらいの時になぜの後にはてなマークが
ですね、ありましたね、
よりこう問いかけというか、はい、うん、なんでなんのみたいなことを書くっていうメッセージ性がそれこそあったような感じやったけど、なるほど、意外とちゃんとしてる、
ね、当時のその10代のこのうおーみたいな、
はいはいはい、はい、なぜ
なぜ、で当時は漢字とかひらがなとかでも書いたんですけど、うん、街に、
はいはいはい、
でもそれだと若干なんていうこの宗教っぽさがすごい出たっていうか、
あ、
見た時に、
うんうんうん、
見た目
のなんかその、うん、たまにこう街にあるキリストのなんか看板みたいな、うん、そういう雰囲気があって、
うん、
それだったらなんかそのもっと若干そのグラフィティのなんかに寄せたそのローマ字で書いた方が、
うんうんうん、
なんていうかそのそっちの方がいいかな、ちょっと宗教っぽさがちょっと嫌だったって
感じ、はいはいはい、まあよりこうなんつうのタグっぽくなるっていうか、
グラフィック的になるもんね、
ポップな感じが
あるで、そこから文字をこう崩して書くっていうこともほとんどやめたっていうか、
はいはいはい、ちゃんと読めるように
読めるように、
はいはいはい、
誰でも分かるようにっていう、
うんうん、そうやね、なんかその辺の結構あの絶妙にこうスタイルにいかへん感じとかのバランスとか結構なぜくん絵とかにもあるような気がするよね、確かに、なるほどね。ちなみにあのまあ、コンタクトゴンゾは僕もライブ見たことがあるんですけど、はい、
うん、
犯罪ボーイズっていうのは、
犯罪ボーイズっていうのはそのゴンゾにも所属してる松見拓也くんっていう子がいるんですけど、
うんうん、
相方が、
うん、
でその子と一緒にやってるユニットです
ね。何やって
るの？
犯罪やって
るの？いや一応コンセプトは軽犯罪を撲滅するっていう、
あ、撲滅すんね、
撲滅です、
あは、
軽犯罪を撲滅するユニットっていうか組織っていうかそうですね、
重犯罪は見逃していく、
重犯罪は多分さすが重犯罪じゃないかなって感じです
あ、軽犯罪の概念を撲滅するみたいな、あ、
これぐらいは許してくれてもいいんじゃないか
な、あ、はいはいはい、
そういう感じですね、
はいはいはい、
軽犯罪自体を撲滅するんじゃなくて、
う
ん、で軽犯罪というものを撲滅、
はいはい、牛丼に紅生姜をまあこんだけ入れたらもうほとんど金払うべきやんっていうぐらい入れてもいいよねみたいな、
そうそうそうそう、
うん、
まさしくそういう感じです、
ね、あ、なるほどね、ということで、まあでもじゃあなぜくんの絵の、まあ、最初スタートはグラフィティ、
グラフィティ、あ、絵自体は結構小さい時から
描
いてたり作ったりとかは、
なんかまあ人によったらさ、なんか漫画好きで漫画みたいな絵を描いて、うん、好きな漫画の模写とかしてて、うん、まあ絵描きで今に至るみたいな、うん、でも描いてるもんとかは全然絵柄とかは全く違うみたいな人とかもいると思うけど、うん、なぜこんなちっちゃい時、
僕は 竜とか、
ああ
、と宇宙人とか、うん、マッコウクジラとか書いてましたね。
なんか大体こう途中にちょっとだけおかしなものが致命的に入ってくるよ、ね、
マッコウクジラはこの教科書にマッコウクジラがダイオウイカを食らってる挿絵があって、
はいはいはい、有名なやつ
や、かっこいい。そっからマッコウクジラをめっちゃ模写したり、
はいはい、
ってなってる時に当時なんかクジラの中に LED が入ってるキーホルダーがすごい流行ったんですよ。しかもレパートリーが50種類ぐらい、なんか夏限定のデザインが出たりとか、それもあってその時当時はクジラにすごい火がついて書いてましたね。で宇宙人はフィリピン、母親がフィリピン人なんですけど、
あ、そうね、その話もあるよね。
でそれでフィリピン行った時にあのすごいバンドティーをなんか勝手に多分プリントして売ってるお店があって、
はいはいはい、
ボブ・マーリーとか、
はいはいはい、
なんかそのジミヘンとかそういう、
うん、
ビートルズとかで、そういうお店に宇宙人の T シャツがあったんですけど、めっちゃカラフルな、それが宇宙人の顔に、よくみんなが知ってる宇宙人の顔にインディアンの被り物がついた T シャツと、あと宇宙人が赤いモヒカンの T シャツを買ってもらって、でもそこからそのインディアンの宇宙人をその模写したり、でそこから自分のオリジナルの宇宙人の絵を描いたりとか、あの宇宙服着た宇宙人とか。
なんか言葉にするとそうやねんけど、一番違和感があるな、確かに。宇宙服着た宇宙人、
宇宙人が宇宙服着て
っていう絵をすごい描いてましたね。
あ、なるほどね。
あ、なぜくんのさ絵ってさ、うん、今現在の絵ってさ、なんか日本人っぽくないっていうか、
そうそうそう、
なんか
よく言われへんそれ、うん、
めっちゃ言われますね、
うんうん、
外国の人かと思ってたとかよく、
ね、そうで、特にやっぱまあさっき偶然あのこうラジオ撮る前に話でたまたま出たんやけど、はい、僕もやっぱり最初になぜこのパッて見た時に一番最初思うか言うんだってネックフェイスやねん、
あ、
うん、でなんかだからその、まあ、なぜくんは日本人とフィリピン人のハーフやけど、そこのルーツともまた違う、ね、すごい西海岸の、
あ、すごい好きですね、
うん、なんかグラフィティの感じにすごいこう線が近いというか、
あの辺のなんか絵とかやっぱすごい好き、
西海岸のなんかすごい、なんつうの、そういう目でこうなぜくんの活動を見てると、なんかコンタクトゴンゾもすごいそういう風に見えてくるっていうのがちょっと面白いなみたいなとこは個人的には思ってたりするねんけど、でも初めてグラフィティ描いたの何歳？
まあ16、7とかですね、うん、
僕がちなみに生まれて初めてスプレーで絵を描いたのと同じ年です。
あ、同じ。そのぐらいの時ですね、
うん、でまあなんつうの、このプロフィールにも描いてるけど、まあ今回の展示も結構ダンボールとか使ったり、
うん、
そのなんていうの、いわゆるこう街に落ちてる廃材とかを使ったりとかしてるっつうのも割とそのぐらいの年から、
それは結構遡って小学校の時ぐらいからそのやり方、やり方っていうか遊びみたいなのをしてて、
うんうん、
あんまりこうゲームとか漫画をがうちがあんま なかったんで、
はいはいはい、家に。
で登下校の時にそのあんまり話こう楽しく話して帰れる友達が当時いなくて、一人で帰ってる時になんか下を向いてたら木の棒が落ちてて、なんもうなんかなんとなく拾って、でそしたら次ガラス片があって、ガラス片を拾ってでこう手でこういじくってたら、これ槍になるわ。でも紐がないみたいな、
うん、
で下を見てこう歩いてたら輪ゴムが落ちてて、
うん、
これはめっちゃラッキーだと思ってこう帰りながら杖じゃない武器を作ったのが始まりです。
ああ、なるほどね。
でそこから結構物を拾うっていうのがすごい始まりましたね。
はいはいはい、
綺麗な石を部屋に飾ったりとか、
はいはいはい、
棒をその遠赤で削って尖らしたやつを部屋に飾ったり、
削る道具もカッターとかじゃないねんな。
遠赤の歩きながら遠赤で削って帰る頃にはもうめちゃくちゃ鋭い棒ができてる。それを親に見せる、これ めっちゃいいでしょみた
いな。お母さんとかどんな反応なの？
捨てなって感じ。
すげえ男子って感じやな。分かるわ。俺も一回なんか道端でさ、めっちゃ白い石あると思って、拾って帰って机の上に置いといて、なんか半年ぐらい経って夏場にその石見たら、なんか石がすごい動いてるように見えて、何と思ったら、それなんか石灰岩やったかなんか知らないんだけど、大量の白い小虫みたいなの
が
ってな
って
、ええと思って速攻窓から投げたけど、怖っと思って。もう夢が、
虫はすごいですね、潜み具合は。
潜み具合すごいよね。
虫はいっぱい集めてたで、ちっちゃい時、
一番ないセク
シー。虫はちょっと苦手です。
ズボンのポケットの中全部ダンゴムシとか。
うわ
ミミズ、左のポケットダンゴムシ、右のポケットミミズみたいな。トカゲを、庭があって、庭のにトカゲがめっちゃいててんやんか、当時。もうトカゲをもう捕まえんのに必死やった。
全然もう今男の子っていうことしようと思ってたのに。
ごめん。
うん、まあ男の子みたいなもんやからな、おたも。
そうやな。
え、じゃあ秘密基地とかそういう概念はなかった？
いやもう、やばかったですね。バンバン、バリバリブリンブリンでしたね。
ブリンブリンの秘密基地。
ブリンブリンの秘密基地でしたね。
あ、やっぱ、あ、そうか。当時はだから茨城に住んでた
ね。茨城ですね。
うん。もう秘密基地全然作れる感じだった。
もう作れます。小4号ぐらいで3箇所はもう。
あ、ブリンブリンやん。
作ってましたね。
俺1箇所しかなかったもんな。
3箇所。
何置いてた秘密基地に。
は、やっぱ粗大ゴミを持ってきて椅子とか、
うんうん、
あと自分で作ったこの火事場みたいなやつとか、うん、と消火器を、
消火器
?3 本ぐらい置いてたり、1箇所に。その場所、メインのところに置いてたんですけど。
あ、
とりあえず、
燃えたら困るもんな。
メンバーが、その5人ぐらいいて、
うん、
で各自がいろいろそこに持ってきて集めて、
はいはいはい、
過ごしやすい状態にする。
ああ、わかる。わかるわ。うん、
で僕はそこで漫画を読めるのがすごい楽しかったですね。
ああ、それも一時期なんかそこに教科書全部置いてて、あの家帰る前にすでに明日の教科書のチェンジをそこでやるとかやってんけど、ある時雨降ってえらいことになって。
そうですね。雨が、
うん、
何も考えてなかったです。
そうやね。そう、う
ん、ダンボールとか枝とか。
ダンボールとか。
そう、あとなんかあのガードレールのなんかあの棒だけみたいな、もうレール取れてないみたいな、はいはいはい、上だけ棒、ただの棒みたいなのに毎日そこになんかおしっこ入れたり、
でもそれなんか
なんか薬草とか言って、
はいはいはい、ああすごいわかる、
なんかその辺の草とか、はいはいはいはい、水とか入れてなんか上から棒でついて、
ぐちぐちってすん
だ、で毎日それやって、そのうちこの棒にの出口までなんか液体が出てきたら、それ超毒みたいな。
ああ、でもめっちゃわかります。
スペシャルな毒作ってるな。
超毒、スーパー毒みたいな。
僕赤い実があって、うん、で赤い実をめっちゃ集めてきて、うん、でそれをペットボトルに入れて、うん、で水でぐちゃぐちゃにしたやつを、うん、あの遊歩道ってあるんですけど、
うん、
あのそのみんながなんかおじいちゃんとか体操とかするような、なんか道具があったり。
うんうん、
そこになんか白いなんかフリースペースみたいな、床が白いフリースペースみたいなところなんですけど、そのぐちゃぐちゃに溶かしたその赤い液体をバシャーってやっといて、おじいちゃんたちの反応を見るってもう、ここで何が違うみたいな、
めっちゃ犯罪ボーイズやん。
いや、かなりちょっとすみません。
いや、いいね。ちなみにあれやんな、これはちょっと前飲んでた時に軽く話してたけど、改めてあの生まれ育ったその茨城がかなり田舎。
そうなんです
よ。そう言ってたね。
のどかなとこや
った。のどかなとこですね、
うん。
今はかなりもう工場地帯なんだ、社宅。
はいはいはい。でなんかそうそう、で俺もだから田舎育ちやか分かんないけど、田舎とかで。俺がだからその高校ぐらいの時にグラフィティっていうのがこう田舎にまでこう波が押し寄せてきて、でも田舎ってあのその人に 見せようがないから、
うん、
で目立つとこっつったらあの電車とか道路から見える田んぼの中にポツンってある小屋みたいなとことかにすげえ描いたりとか、あとまあ高架下とかね、
うん、まさしく田んぼのそのあれ描いてましたね道具入れ
道具入れ道具入れ、そう
そう、苗あれ
だ、苗みたいな、そう、
うん、あれでも俺結構好きな景色やねんけど、
うん、あれいいですよね、
うん、
電車乗ってて見つけても面白いしな、
うん、そうそうそう、なんかグラフィティのだからこうまあ地元のじいさんにしてみたらもうこの落書きやりやがってってなもんやろうけど、うんうん、だからって別にまあええかってなるやん、ああいうのって、うん、あれ結構たまにこう旅先とかで見るとね、うん、
あだってこの前もなんかヨーロッパ行ったらグラフィティ民の楽しみにしてるって言ってたもんね。そ
う
そ
う、
で
も今回行ったところはちょっとあんまりなかったですね、うん、
あこの10月にねゴンゾで、
うん、
どこ行ってきたって、
ロッテルダムとフランクフルトですね、
はいはい、
フランクとドイツです、
うん、コンタクトゴンゾではちょいちょい海外公演というか、
そうですね行きますね、うん、海外公演、
うん、
年に何回かって、
はいはいはい、なぜという絵描きとしては海外とか活動とか
はまだしてないですね。
あ、そうなんや。
多分してないと思う。してないですね。
そのうちやってみたいとかあるの？
いやもうめっちゃやってみたいです。
だってやっぱさ、西海岸のさ、LA とかさ、サンフランシスコの壁とかに描くとか。
いやもうそれすごいですね。
うん。いやなんか俺も1回しか行ったことないから何とも言われへんけど、その向こうってその壁に絵を描くというか、壁をペンキ屋のレベルでそうカラフルに塗るとかさ、青色が好きな人が住んでる家青色の壁とかさ、その延長で結構あのリーガルウォールもあったりとか店の中描くとか
ね、そうですね、
なんか割と受け入れられてる感じはあるなっていうのは思うねんけど、
フィリピンも結構多いですね、リーガルと、
あ、はい、
あとやっぱ壁の色を年に1回変えたりとか、
はいはいはい、
内装の色変えたりとか、
うんうん、まあ最近でもね、あのブラジルの超治安悪いエリア、うん、そのまあワールドカップとかオリンピックとかがあるから、まあ治安を良くするってんで、うん、なんかあのスラムやねんけど、うんうん、全部こう壁の色を超カラフルにすることでこう気分を変えるみたいなこととかあるけど、やっぱなぜ君的にはそのなんつうのこう外 の, その壁とかに描くみたいなものとか、あとまあ例えば拾ってきた棒で杖を作るみたいな感覚みたいなところがやっぱベースにある
ベースですね、
うんうん、
そこは、うんうん、ただ今はちょっとドローイングがバーンってなんか多いですけど、
はいはいはい、
物は常に拾い集めたりとかはしてるので、
はいはいはい、なるほどね。
でもなぜくんの絵ってさ基本白黒やんの？
白黒ですね。
なんかカラフルなものとかは全然、
あはキャンバスに描くときは、
あそうなんや、
カラフル、
今回も何点かカラーのやつ、
うん、あまあもちろんでも、うん、ベースが白黒やなと、
うん、
確かに。でも僕が基本モノクロの絵自体は結構すごい好きなんですね、
う
ん、
はいはいはい、まあ、それもあるし、単純にこうグラフィティっていう表現の手法上あんまり色をつけるとかも結構リスクがあったりとかすると思うよ。そのなんかマスターピースとかになってきたら それこそもう認められたところとかで時間をかけてっていうのやったらいいけど、まあいわゆるこう犯罪ボーイズ的にはね、
ああでも確かにそれを聞いて今思ったのが、なんていうかこの普段ドローイング描いてる時ってなんかこう気持ちをこうその時のわーってこうなんか紙にジャーって描くことが多いんで、ギュッとしたやつとかは多分そのグラフィティをこう描く時のこのシャーっていう感じとこの逃さずにもうなんかそこにぶつけるっていうので、多分黒でこう今持ってるこの一本で描くっていうのはすごい合ってるのかもしれないです、
グラフィティは。なるほどね、だからこう
勢いで感情
描き切るっていう、
そうですね、
うん、
色変えて持ち帰るっていう作業なんですってい
うか、はいはいはいはい、だからこうなんつうのまあ化粧っていうわけじゃないけどこうその世界観をよりこうなんつうの絵にするっていうよりかはこう まあ、今回の展示だと奥の部屋の、まあ、非売品のコーナーがあるけど、まあ、日記というか、
そうですね、
今この瞬間思ったことを定着させるには黒で描くのが一番、
そうです、ね、
絵のことを考えなくていいみたいな、うん、あその感じは結構あるよな、うん、なんか、うん、やし、なんか今回すげえ特徴的やなと思ったのが、なぜくん水曜日から搬入に入ってくれてて、はい、3日ぐらい搬入作業というか準備をうちのギャラリーやっててんけど、もう初日からこうまるで自分の部屋かのようにこう画材を広げて、まず何やってるかっつったら絵を描いてるっていうでもなんかね、俺それあの俺の友達の何人かの人たちの、はい、やり方とすごい似てるし、ああ、なるほどってものが、まずその空間をこうさ、
うん、
ものにするっていうか、
自分のものにする感じが、
うん、
それは結構毎回展示グループ展だと若干控えますけど、
うん、
結構それ毎回いつもそうですね、
はいはいはい、
その空間に自分がまず慣れて溶け込むっていうか、
うんうんうん、そうやね、だからその流れにとこの話が噛み合うかどうか分からへんねんけど、まあ、今回のこう個展のタイトルがハウスヘッドキラーっていう、まあ、ハウスっていうのが入ってんねんけど、あと絵とか細かく見てるとなんかあのすごいホームセンター的なモチーフがあってホームとかハウスとかがすごい今回はなんかいろいろそこかしこで散見されるんやけど、これ一番ちなみにまあこう聞くのはやばかもしれんけど、まあなぜくん的な意味としてはハウスヘッドキラーは、
まあめっちゃリアルに言うとタイトルを決めなきゃいけないっていう、
はいはいはい、
なってあのメールが来て、そろそろタイトルお願いしますなった時にあ、ちょっとどうしようやばいと思ってドローイングを見て、こう一枚の絵をあは家の頭下、
うん、
この絵にタイトル何しようみたいな、
はい、このフライヤーの表面のやつ、こいつね、
うん、そうです。その時ちょうどあのゴンザツカーラさんも一緒にいたんですけど、うん、どうしようみたいな時にあ、ハウスヘッドキラーってよくないですかみたいなでそのノリで決めたんで、うん、じゃこの中身的な感じを言うと、
うん、
特にないんですよね。
うーんそうか。
そうで今回はそこのそのタイトルからどんどんドローイングを発展させたり、
うん、
展示内容を発展させたりとかはしました。
うんうんうん、
でもあの搬入してる時に気づいたのが、
うん、
結構部屋にいる絵を普段から描いてたっていうのが、
うんうん
ね、はいはいはい、あ、なるほどね。
このタイトルに決まる前。
うんうんうん、
結構部屋に座ってる自分の絵とか、
うんうん、
多かったです、
うん、なんか俺すごい全然話変わんねんけど、あの予備校の時にこたつっていう呼ばれてたやつがいたんやけど同じクラスのやつで、でなんかあのそいつ僕の感性で言うとその予備校のクラスの中で一番絵がかっこよかったやんか、
うん、
でそいつすぐ道で横になったりすんねん、
はいはい、
道で寝たりとか道端に座ったりとか、うん、でなんか俺とか田舎でこう割とこう道徳的に育てられてきたから、うん、なんかえとかなってんけど、なんかその後知り合う大阪のなんかやつらのなんつったらいいかな、こう街を家みたいに過ごしてる感みたいなのが、なんかそのなんつったらいいかな、でなんか今回の展示ってあの奥の部屋が特に分かりやすいんやけど、うん、あのドローイングであのフェンスとかタイルとかみたいなのを貼ってて、うん、そのストリートっぽくしてるけど展示はハウスみたいなところに、なんかそのまあ もともとルーツがグラフィティっていうのも相まって、うん、その、まあ、秘密基地も基本的にそのさ外に
そうです、ね、
外で作るやん、
うん、秘密基地感は結構意識しましたね今回は。
なんか外やけど家、
そうそうそう、
家っていうか自分家みたいな、
そう、そうだから外やけどここは俺のエリアとか、うん、そう
自分家っていうか自分の部屋っぽいけど、
うんうん、
外みたいな
割とこうなんかいわゆるスケーターカルチャーがすごい出てきた時に、うん、割とその斬新やったのはその辺の感性っていうか、うん、なんかこう街をその遊び場にするとか、あの例えばあの何階段の手すりを あのレーンと読み替えて滑り降りるとか、その現実の読み替えみたいなのがストリートカルチャーの結構一番こう肝っていうか、そうですね、なんかそういうのを結構なんかこのタイトルとかに実は僕は勝手に感じてたっていうのもと、もう一個はあのやっぱあれやな、そのなんて言ったらいいかな、こう数年前に見たなぜくんのドローイングが結構なんかあのちょっとこう闇が深いという
か、そうですね、多分沖中さんが見てた時期ぐらいの絵は、もう思いっきりこの自分のなんていうか、うわっていうのを出してた、
もっと黒かったけど、
でなんかそのもう一個こう抜けが絵に出てくる瞬間が絶対あるような気がしてて、でもその時でも闇は絶対に消えへんから、これをだからこうそれは多分闇をこう物に自分なりにこう解釈というかこうあるありものとして受け入れたらすげえこうポップに、それこそネックフェイスみたいな感じにこの人なりそうと思って、なんかそのハウスヘッドキラーって来た時に そのこのバランス感覚が結構なんかもうこの絶妙な感じ来てる、これは楽しみやなと思って実際蓋開けてみたら超やばい、なんか俺の思ってたのなんかよっぽどもう突き抜けた展示になってて、
ああよかったです、
今回これ東京での個展は5年ぶりで、
そうですね、
この前に個展したのが
確か2013とかだった
、ああ
そんなもんか、
ちょうどあのあれやな、あそこから本出たとか、
あそうですそうです、
あれどっからでしたっけ、
あれ京都にあるあのフォイルギャラリー、
はいはい、あの本でもすごい良かったよね、あれなんかもう構成も含めて、でなんかそれ以来のまあ言ったら2年ぶりの個展なんわけなんですけど、はい、どうでしたか、こうなんというか、
うわどう、結構緊張しましたね、
あそう、
はい、でもやっぱそのあそこで滞在制作してるうちに、結構あのなんだ馴染んできて体に、しかも馴染み方が普通のギャラリーでやるよりかはすごいフィットしたっていうか、
はいはい、
あのなんていうか部屋が2つあって間がなんかやっぱ道が狭くなってる、あの空間がすごい僕はすごいなんか好きで、
あ
開けてて細くなった道があってもう一個空間があるっていうのがなんていうか
路地っぽいし路地裏っぽいよね、奥の部屋が
それをなんか体で感じてからはもうどんどんどんどんアイディアがいっぱい出てきて、
はいはいはい、
なんか一個脳みそがパーンってなった感じはしましたね、
それはすげ
え自分にはプラスになる、あの展示ができたかなって
思います、はいはいはい、あそれはありがたいですね、なんかまあ俺らのだからそのなんやろう僕らこの新しくモグラグガレージからギャラリーになるにあたって、日本のローブローアートを提案していくっていう言い方してて、もうまさにだからそのローブローアートっていう言葉自体も西海岸発祥のものやし、まあ、そもそも俺が好きな絵とかとなぜくんが好きな絵の世界観がかなり似てるっていうのがまずある、だからすごい理解できるスタイルというかこう絵柄として理解できる部分が超多いから、なんかそのそこの先にあるなぜくんっていうパーソナルな部分のそのなんていうの思いとかそういうところがすごいこう伝わりやすかったりするんだけど俺なんかは、でなんかそのおそらく多くの人も多分まずまあシンプルにかっこいいっていうところから入ると思うね、なぜかの縁で、でもそれ結構大事かなと思ってて、
そうかもしれない、昨日カニちゃんともなんか話してたんですけど、あのなぜくんのこれカニちゃんが言ったんですけど、なぜくんの絵って結構すごいダークな感じでこう描いてるんだけど、内容とか言葉とかも、だけどパッと見なんかそこにそれと同時になんかそのかっこいいってなんか見える部分があるってカニちゃんにも言われましたけど、
そうだからやっぱそのバランス感覚は僕の中では究極っていうか、そういう表現が僕最も好きな表現なんで、だからもう超毎日こう楽しいっていうか、まあ、今回作品点数も割と多いんで、毎日こう見たら毎日何かしらの発見があるみたいなところはあるけど、いや
もう興奮ですよ
お、どうですか太田さん。
もう私はドンハマリやん、
うん、
大好き、
うん、でなんか意外となんか結構なんていうの、世界観があるなってこうまとめてみると、
うんうん、
思った。なんかなんやろ、雨降ってる中でいろんな人らがなんかこうライオットしてるやつとか、はいはいはいはい、なんかこう物語がすごいあるっていうか、う
ん、なんかさ雨がに雨に合うよね、あの絵。
合いますね、
うん
うん、
ちなみにあの1階の絵も若干ストーリーっぽくはなってます
か。
あ、地形的な感じで、
うん、ドローイングの並べ方自体が。ああなるほどなるほど。
それを考えたら書いてないんですけど、
うん、
後からこう
並べるとき
に、並べるときに若干地形列っぽくできたら、
うんうん、ちなみにこうなぜくんの頭の中にこうなんか世界があるんか、
はい、
もしくはこうあくまでも俺というなぜという人のが日常を感じてることを日記的に書いたことによってその物語がこう巻き起こってんのかっていうのは、
あ、
まあ同じ
でも、うん、どっちかもしれないですね、両方、
うんうん、
やっぱ小さい時からファンタジーの、うん、映画とかもすごい好きだったり、
はいはいはい、
ファンタジーもすごい好き、
うんうん、
想像とか妄想とかもすごい好きで、
うんうんうん、
やっぱ日常っていうのもやっぱすごい自分の中では なんていうかこのいい意味でも悪い意味でもなんかすごい重く感じてるっていう か、
は
あ
は
あ、だかそれがやっぱ混ざってますね、どっちもあって多分その真ん中にいてピュッて出てくるっていう感じですね。
はいはいはいはい、いやなんかすごい、ね、うん、こう素材は現実の道端から拾ってくるんだけど、はい、それをだからこう組み合わせて出した時にそのまあ完全に現実をこう読み替えつつ自分の頭の中の世界も感じれるみたいな、
うん、
いやこれもう話せば話すほどなんかもう俺の理想的な絵描きすぎてちょっとちょっといいなとしかなんかもう文句のつけようがないって感じないけど、なんかなんていうの、今後例えばこうさやってみたい絵とかあるん、うん、
あーやってみたい絵、絵よりかは今回はあの立体のすごい大きいやつ作ってみたいです。
あー
いいね、
大きいっていうのも空間その拡大じゃなくて、
うんうんうん、
あのサイズで大きい絵、あのすごいだからなんだろう、マンションをスライスした状況の、
うんうんうん、
マンションとかスライスした状況のあの部屋を作りたいですね。
あ
めっちゃ良さそう。
いや良さそう。
地下も含めて。
はいはいはいはい。
地下あるのいいね。
っていうのはちょっと作ってみたいなと思いますけど、体力と根気がまだ全然ないって。
いやでも結構でも。そうやな、言うてもなぜくん今26で、まあ、結構なぞのこういい年齢っちゃいい年齢やん、こう割とやりたいことできるみたいな。
そうですね、
うん、こうそうね、まあなぜくんがそのよく話するときに出るけど、なぜくんがこう絵を、まあ、京都に移ったんが大学、
はい、そうです、大学に入ってからなんで、
うん、
2008年から
それまでずっと茨城、
ずっと茨城です、ね、
うんうん、なんか違うのとかあったら違うことですか。
あ、茨城と京都ですか、
うんうん、
あもうほとんどは言葉も関西弁だしや
あ
みたいな感じです。あと人の多さとか、
うん
うん、大阪に行った時とかめっちゃびっくりしました。
あ
お父さんと一緒に行ったんですけど、
うん、
これ祭りでもやってんのかねみたいな
人も多いしやかましいし、
そうじゃないみたいな感じで会話してたのが
一番最初、うん、
ちょうどだからあれやね、あのなぜくんらのちょい上ぐらいが岡村くんとかで、そうそう、うん、なんか僕
の、ね、
そう岡村優太とかね、僕の中ではそのあの久々に来た関西ゴールデンエイジたちなんですよ、うん、それのまあ俺の中ではもう何やろ、最もディープな男としてなぜくんを見てて、
ああ、
そうそうそう。
でも確かに京都行っていろんなその田舎だと自分しかいないみたいな絵を、うん、しかも誰も 多分茨城にネックフェイス知ってるの俺しかいないぐらいの人だったんで、
うん、
京都出た時に、
うん、
その絵描きがまず大学生の絵描きがいっぱいいて、
うん、
しかもうわんっていう、
うん、
もうなんじゃこの人たちはみたいな、
うんうんうん、
とか、
うん、
あとなんか授業とかでも、
うん、
今まではその絵画ってもうクソだよみたいな感じで思ったんですけど、
はいはいはい、
なんかフランシス・ベーコンとか見た時の、
うん、
あの、えみたいな。
え、何これ、かっこいい。
かっこいい。状況とか。
はいはいはい。
すごい、なんていうか、常になんかもう、めちゃくちゃ頭ボコボコ殴られてる感じはありました、
ね。あ、
なんか人も物も出会いが多かったの
に。やっぱちょうど、だから世代的に本当にレベルが高かったと思うし、
うん、
街とか。で、情報とかも、
入りやすいしね、
うん、アクセスのしやすさとかも年々上がって、インターネットとかもね、うん、あるからやけど、なんかそんな中でやっぱりこうなんつうの、こうちゃんとこう自分の世界観みたいなのをすくすくと育んでる感じが、うん、僕は かなり将来的な期待値がすごい高いというか、今だから今回僕本当にこれ今の26歳のなぜという男の頂点今回の展示僕は見れると思ってますけど、
うん、
でもこの人の作家としてのピークはまだまだ先にある気は、
うん、え、本当ですか、
うん、
僕若干もうなんかこう不安
です
けどね。
あ、全然やろ
う。来年大作家なんですけど。
そういうのもたまに出るからな、マッコウクジラとか。いや、でも全然あれちゃう、多分なぜくんみたいな作り方してるやつが多分最終的に一番強いっていうか、うん、
生き長い、
うん、そうだから本当にあの衝動を残しつつスタイルにも頼りすぎひんっていうバランスだと思うんで、しかもゴンドとか犯罪防止とか他の活動もしながらっていう、
うん
うん、ちょっともう今後もやっぱり注目し続ける作家やし、まあ、僕らとしてはもう本当に
絶対いろんな人に見てもらいたいね、
うん、これはもう本当に満を出してですからね、
新しく立体も作ったので、
うん、
あれ結構見てほしいです
ね、うん、そうね、
ちなみに2つ、あ、大きいやつとちっちゃいやつはあのここでモグラギャラリーで作ったやつなので、
うんうんうん、
あの2つ結構好きですね、うん、1個目で作ったやつよりかは、
うん、そうなんですよね、なんかその本当にいいのをちょっとやってもらったっていうか、
ありがとうございます
、うん、
まあ、だからネタバラシするとあれやねん、最初になぜくんと知り合った時 2,3 年ぐらい前やけど、
そうですね、
その時はだからなんかこうもうちょっと抜けがあると思うみたいな形でこうやんわりとこう置いてたっていう、
あ
なんか、
なるほど、
そう、なんかこう
すぐやろうっていう風にはな、
そうなんですよ、だから俺が好きな絵の世界観なだけに、
そうだったんですね、
そうなんです
よ、僕少し京都いる時に岡村さんも今東京ですけど京都いる時に、
うん、
僕モグラグガレージちょっとやってみたいんですよねみたいなちょっと言ってたんです、
うん、
なんか呼ばれないですかねみたいな自分から言ったらええやんみたいな、いやそんな勇気はないっす。
いやでも俺ほんまに、でもいやその時になんか僕なんていうのすごいこう逆に自分らのことを突きつけられたっつうか、なんかこれ多分あれ2年とか 3年前とかやろ、3年前ぐらいのモグラグガレージでちょうどなんかこういろんな人に認知されだして、うん、なんかこうその4年前とかやったら、あ、おもろいやんやろうやみたいな感じやったのが、うんうんうん、ちょっとなんかこうもうちょっとなんかこれなんていうの、見に来る人の期待にも応えたりとか、モグラグとして出していく、
3年前とか特にそうやったな、なんか
なんか方向性みたいなのを俺らの中で模索しててた時期やって、うんうん、なんかなぜくんをここでなんかわって適当な感じでやったらちょっと お互いに良くないみたいな、
なぜくん来た次の日とかにもその話してたもん、
うん、
そうだ
った、ね、うん、なぜくんをは好きってなって、うん、めっちゃいいやんって見せてもらったもんとかでなってて、
ね、めっちゃ嬉しかったです、
うん、
でもじゃあやりたいって気持ちはあるけど、でもすぐ やるのどうみたいな。
そうそうやね。
そう、ほんまにその話をして
る、うんうん、僕あの若干まだ23とか、うん、22とかだったんで、あの感じだときっと呼んでもらえるかもしれない、ワクワクみたいな。
すぐ呼んでもらえるかも、うん、
ワクワクみたいな感じ。でも本当によかったです。
いやもうこう結構あの自分手前味噌ですが、理想的なタイミングでなぜ君をやれたんじゃないかと思っております、僕とし、はい、僕らとしては、うん、というわけで、まあ、ちょっとお時間ですからね。あ、まあなぜ君的には東京は5年ぶりやし、個展自体も2年ぶりなんで、まあ、初めて見る人も、まあ、その前2年前に出版された本を通じて知ってる人も、でこのラジオで初めて知った人も含めてね、まあ、ちょっと興味持った人見に行こうかいなみたいな、あと1回来た人がなぜってどんな人なんやろみたいな聞いてる人もいると思うんですけど、はい、まあ、そういう人たちに向けてちょっとあのこの展示に向けたこうメッセージをちょっとね、
メッセージ
メッセージ
この展示に向けたメッセージ、
これから見に来る人たちに向けた、
あーと何でしょう、えちょっとこれめっちゃむずいですねメッセージ、まあ元気、あ違うなちょっとむずいですね
元気
元気ですか、元気ですよ、
風邪ひかないように、あの風邪ひいてる時は休んで、元気な時にじゃ
というわけでございまして、今月11月はのゲストは全人類の健康を案じる絵描きのなぜくんでした、
はい、ありがとうございました。エンディングです。
というわけでございまして、なぜくんついに登場でしたけども、
いや来ましたね、
本人若干緊張してたらしいですけどね。
私も。
あ、本当？
いや、まあ、もう緊張してない、私は。もう日々出来上がっていくのに、もう興奮しまくって、最後出来上がった初日はもう、うーってなってたから。これはやばいって思ったし。
もう今はもう横でね、もう安心してアイコスを吸っておりますけどね。アイコスで和んでおりますけど。
僕のじゃない。
というわけでございまして、まあでも本当にこの展示マジで見に来てほしいんで、ちょっとインフォメーションをちょっとお願いします。
はい。11月29日の日曜日まで開催しております、なぜ個展ハウスヘッドキラー、
はい、
通常通り月曜日お休みの14時から21時までやってますんで、
はい、ぜひどしどしね、
いやこれはねもう見た方がいいですよ、
うん、なかなかだからその見る機会もあんまりないなかったですから、うん、これまで
そうやな、そのまとめて世界を見れるってことはないですね、う
ん
う
ん、それに加えてやっぱりそのなぜくんのその後の今すごいいい感じに油乗ってると思いますからね、僕は本当に作家として、うん、
欲しくなりますよ。
そうです、で値段もね超安く設定しましたので、もう一番安いのは800円からありますからね、う
ん、倍買って帰ってください、
うん、いやこれは今買いですよいやらしい言い方しますけど、なぜこの作品今買っとかんといつ買うのって感じですよ本当に。まあだからちょっとピピッときた作品が、だからいろんなバリエーションのいくつかのシリーズにも対別して見ることもできるんで、うん、そういう感じで、あこれ好きみたいなのあったら迷わず買ってください。うちはねカードも使いますからぜひね本当に、
なんか頭とか心とか、うん、ぐちゃぐちゃドキドキ、
そうです
ね、ぐちゃぐちゃなるから
結構一個一個見出すと結構充実した、うん、長いこと見れると思います今回の展示は、いろいろなストーリーもあったりするんで、というわけでございます。まあなぜ君はちょっと今はね京都の方に戻ってますけど、またこの最終週末に、
そうですね、
また来てくれます、ね、もし本人に会いたいという人は最終の土日とかですかね来てもらえたらいるかなと思ってますけども、むしろその作品からこう本人を想像するのもありやし、うん、まあ、そういう意味でも、まあ、なぜという名前をね こう脳裏にタギングされる展覧会となるんじゃないかと思っておりますので、ぜひ皆様いらしてくださいというわけでございます。
待ちしてます。
はい、ということでモグラグラジオボリューム279でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。